今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙第12章1節から13節です。ヘブライ人への手紙第12章1節から、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体、父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそ、あなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で、私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから、なえた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。8月に入りますと、私たちは先の戦争における数々の悲惨と人の罪深さを思い起こします。その最たるものの一つが78年前の今日、原子爆弾が広島に、そして続く9日には長崎に落とされ、多くの市民が亡くなられたことであります。また東京をはじめとするさまざまな地域で大空襲が行われたことも、私たちは記憶し続けなければならないことでもあるでしょう。さらに日本人として近隣諸国に対して行った多くの罪があり、また私たち日本の教会が近隣の教会に対して行った偶像崇拝の罪、そのことをも私たちは思い起こします。 どれも目を背けたくなるような、また知らないで忘れ去ろうとしたくなるかもしれませんが、歴史から目を背けることは自分の立っているところを見失うことであり、そして自分を含めたすべての愛する者たちに向けられた神様の御心と愛とを見失うことになるのではないでしょうか。そこで今日は歴史の中を歩む教会に向けられた使徒たちの声援に耳を傾けたいと思います。さて、歴史というのは振り返りますとどれもドラマチックな魅力があります。それぞれの人にはそれぞれの歴史がありますし、またそれぞれの教会にもそれぞれの歴史があります。しかしそれでいて、私たちは、そして全ての教会は一つの同じ歴史を歩んできたとも言えるのではないでしょうか。つまり主が備えてくださった一人一人の歴史の道筋が確かにあり、また主がご支配くださり導いてくださった教会の歩みがあります。いずれにしても主の備え、主のご支配、主のお守りは一緒であります。そのことに気づくなら、私たちは今は知り得ない明日についてもまた主の御手のうちにあることをおごそかに信じることができます。教会ではよくすでにと未だの間を歩むという言い方がなされます。これはすでに主イエス・キリストがこの地上に生まれ、十字架につけられ死なれ、三日目によみがえられ天におられる、そして主イエス・キリストを信じることで罪が贖われすべての人が救われる、このようにキリストを信じる者はこの恵みをすでに与えられています。しかし一方、私たちは未だ完全に罪がなくなったわけではありません。しかし完全に罪が清められるキリストの再臨に向けて、すべての歴史が主のご支配のもとで進んでいるのです。私たちはこのようにすでに与えられた主の恵みを感謝しつつ、未だ達していない信仰の高みに向けて今日という日を歩んでいる、これが私たちが歩んでいる歴史の一側面なのであります。もう一方で歴史というものは個々の日常の積み重ねでもあります。歴史は確かにその時代特有の事件や困難や、争いなどがあるとはいえ、ゆっくりと変化する時間の流れの中で刻々とまた淡々と進んでいくものなのでしょう。今お読みしましたヘブライ人の手紙にある信徒への励ましの言葉は、実にそうした日常における信仰のあり方をはっきり示す言葉としてですね、今信仰の歩みを淡々と日々歩んでいる私たちに対しても時代を超えて届くものであります。もちろん4節にありますように、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことはありません、このように言われていますが、私たちもそのような時代地域からは、今のところ免れています。しかしそのことをもあり得ることを予想しつつ、またかつて実際にあり、そのような状況に今もある人々があることを思い起こしつつ、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、また負けないようにと、この使徒はこの手紙を通して励ましている、そういう励ましの言葉であります。使徒は人たちに向けてこう語っています。 自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。また今日の箇所の最後の自分の足でまっすぐな道を歩きなさい、こうも言われています。まさにここにですね、私たちが信仰を持って歩む道があります。それは定められたまっすぐな道です。そこを人は自分の足で歩いていく、あるいは自分に定められた競争としてそのコースを走り抜くことが進められています。まあ、いわばですね、この信仰の歩みというものもマラソンのようだ、こう人は例えているわけですね。マラソンというのは、まあ持久走ともいうように忍耐強く走り抜く競技です。孤独な競争をしっかりとペースを保ちつつ、ただ走ることに専念する競技であり、自分の肉体の限界との戦いでもあります。信仰がこうして道、コースとして例えられるのは、それが私たちの実際の生活である日常として捉えられているからでしょう。今という目の前のことだけでは捉えられない。また、走り抜かなくてはゴールに達し得ない。そして着実に一歩一歩歩みを進めなくてはならない現実において、信仰が語られているのです。それはまた人生と言い換えても良いと思います。人生はマラソンのようなものだという例えは、皆さんも実感するところではないでしょうか。信仰とは決して単なる知的なこと、思想的な傾向なのではなく、その人がどう生きるかの根幹に関わる土台であり、人生そのものと言って良いと思います。だからこそ使徒は私たちにもこの信仰の道を最後まで走り抜くよう頑張りなさい、こう励ましているんですね。ではどのようにしたら走り抜くことができるのでしょうか。今日の箇所では第一に、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨ててとあります。これはマラソンのことを思い浮かべるとよくわかります。マラソンするときの服装というのはどういう服装でしょうか。彼らは走るのに絶対必要なものだけを身につけ、邪魔になるものはすべて取り除いて走ります。また、食べるにしても着るにしても、それが合法的で楽しいものであったとしても、マラソンで走り抜くためにですね、絶対必要な、そして最も良いものだけを食べたり着たりします。信仰の歩みも似たところがあります。信仰の歩みを走り抜くためには、走るのを妨げるあらゆる罪を捨てて、走らなくては最後まで走り切ることはできないのであります。しかし、どうしたら罪を捨てることができるでしょうか。ああ、もう私の罪は捨てますと自分で捨ててもですね、また湧いて出てくる、そのような罪のがこの絡みついてくる、こういう経験を皆様もしたことがあるのではないでしょうか。罪を捨てることができるのは、そのように自分の力ではありません。それはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架に疲れ死なれることによって、この私の罪をあがなわれたこと、そのことを信じることによってであります。罪を全く犯さないものとしてではなく、罪をイエス様によって許されたものとして歩むことによってのみ、私たちは自分の罪を捨てることができるのです。イエス様の贖いは、私たちの人生の始めから終わりまでのすべての罪を丸ごと贖い取ってくださいました。過去の罪も現在の罪も、そして未来の罪も、そのすべてがイエス様によって 許されているのです。このイエス様の十字架による贖いを固く信じて歩んでいきたい。そのようにして罪をかなぐり捨てて、この信仰の道を歩んでいきたい。そう願うのであります。第二に、自分に定められている競争を走り抜こうではないかとあります。マラソンとは、決められたコースと距離を一心に走り抜くことです。走っている間、よそ見をしたり、他のことを考えたりしていては、走り切ることはできません。つまり、全力を尽くして全身全霊を持って走るという、そこにですね、まさに自分を打ち込むこと、これがマラソンを走り抜くことに絶対必要な姿勢となります。信仰の姿勢もまた同様です。この与えられた信仰の道を歩み抜くのだ、全力で走り切るのだという決心がとても大切になります。この決心がなければ誰も最後までたどり着くことはできないでしょう。さらに第三に、忍耐強く走り抜こうではないかとあります。つまり、忍耐も必要になるということですね。マラソンの長さは 42.195 キロあります。これは人間が走り切ることができる限界の距離だそうです。これをたやすく走れる人などいない、そういう距離ですね。信仰もまたたやすい道ではありません。何度もくじけそうになる、何度も立ち止まろうとする。しかしその度に再び忍耐して走り出さなければ走り抜くことはできません。忍耐というのは走っている時にも必要ですし、さらに必要なのは立ち止まって再び走り始める時ではないでしょうか。その時にも忍耐しながらまた一歩を歩み出す。このことが今日の箇所でもですね、進められているのであります。このようにイエス様によって妨げとなる一切の罪を捨てること、そしてこのために全身全霊を持って打ち込んで走る決心をすること、さらに日々新しくそのマラソンをし続ける忍耐を覚悟すること、これらが走り抜くための秘訣なのだと使徒は教えています。しかし、そのように使徒は言うのですけれども、私たちにその道を走り抜くことはできるのか、こういう問いが生まれてくるかもしれません。これは誰もが思う不安でありましょう。そこで使徒は、それは何も新しい主張ではなく、私たちはそのような信仰を貫いた先人たちに取り囲まれているではないか、また模範がおられるではないかと、彼らが励ましの根拠ですね、としてここで語られています。一節に、こういうわけで私たちはまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれていると述べられています。ここでいうおびただしい商人というのは、いわば旧約の先人たちのことであります。旧約の先人たちはこの手紙によれば皆信仰の模範を示した人々でした。キリストの恵みに直接預かることはありませんでしたが、神の約束を着実に信じて信仰を全うした人々でした。この人々の模範に従って、さらに私たちも信仰の人生を走り抜こう、こう言っているのです。またさらに、そのような遠い昔の先人たちばかりでなく、私たちが神の言葉を直接に受け取った先輩方、信仰の先輩方、この方々も立派な模範ではないかと言います。北大教会もですね、多くの信仰の先輩たちがおられます。 そして今天に召されたですね、そういう信仰の先輩たちがおられます。7節にこうあります。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりを見て、その信仰を見らないなさい。まあ、ここではおそらく、まあ、使徒たちのことを直接的には指しています。信仰のゆえに、その命を奪われるまでに至った、まあ、そうして血を流すまで罪と戦った信徒たち、使徒たちであったでしょう。このような信仰の模範が身近にあったことを、苦しい時には思い出しなさいと言っているのです。私たちにとりましてもまたですね、この教会のですね、信仰の先輩たちの歩み、その死に至るまでの歩み、死の間際まで信仰を持ち続け、そしてですね、召されていった、ね、そのような先輩たちのことを思い起こすことを通して、ああ私たちも最後まで信仰を持ち続けていきたい、そう願っているのであります。そしてそのような証人の群れに私たちは囲まれて、励ましや声援を受けながら今信仰の歩みをしているのだということをですね、思い起こしたいと思います。ですね、私たちは一人で歩んでいるのではありません。今共に教会の歩みを共にしている兄弟姉妹たちと共に励まし合いながらこの道を歩みますし、またすでに先に召された信仰の先輩たちが、頑張れ、この道は確かだよと言って応援しているですね。少し、原稿から離れますが、ある信仰の、先輩とですね、お話をしたときに、その方の奥様が、まあ、先に召されて、実は、信仰がですね、まあ、不安を覚えられるというお話を聞いたことがあります。まあ、伺ったことがあります。本当にこれでよかったのかな、まあ、このようにぼそっと言われたんですね。そのような思いもですね、本当に私たちにもよくわかる思いだろうと思うのです。しかし、その時に今日のこの箇所をですね、取り上げながら、ああ、今召された奥様は、この道は確かだよ、ですね、この信仰の道をまっすぐに歩めばいいんだよ、このように励ましておられる。そのことをお伝えすると、目をパッとですね、開かれて明るい眼差しになって、ああそうだ、本当にそうだねと、そのように御言葉に書いてあるし、本当にそうだ、そのように確信を持ってその道をですね、再び歩み出した、そういう信仰の先輩がおられます。私たちはそのような励ましを受けているということをついつい忘れがちですけれども、多くの信仰の先人たちが私たちの歩みを、このですね、信仰の歩みを見守り励ましてくださっている、そのことを覚えたいと思います。さらに私たちにはですね、究極の模範がおられることも思い起こしたいと思います。今日の箇所ではこのお方を一心に見つめつつ走り抜こうと言われています。このお方とはイエス・キリストのことですね。イエス様のことです。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。このように模範となるイエス・キリストの生涯は、私たちのまだ血を流すことのない苦しみに比べて はるかに重く、はるかに厳しい試練を通って行かれたことを思い起こして、信仰の歩みを、力を振るい起こして歩みなさい。こう励ましているんですね。さまざまな試練や苦難が私たちを襲ってきます。その度に私たちは信仰の歩みを止めてしまいがちです。立ち止まって、うずくまって、もう一歩も出ないという、そういう時があります。でもそんな時に、ああ、イエス様がどういう歩みをされてたのか。イエス様は、あらゆる迫害の中にあって、人々からの蔑みや憎しみの眼差しの中にあって、忍耐して、この十字架の道を全うされた。しかもそれは自分の罪ではなくて、私たちの罪をあがらうために、この道を歩んで、十字架の死に至るまで歩み通し、忍耐し通してくださった。そして、死なれ。三日目に復活されて、栄光を受けられた。この道筋が、私たちの歩む道筋でもあるのだ。イエス様と共に私たちはこの道を歩むのだ。イエス様の励ましの中でイエス様をまっすぐに見て、私たちはこの道を歩んでいく。そのことをもう一度心に思い起こすときに、次の一歩ですね、一歩を積み重ねていく力が与えられるのであります。本当にイエス様は先立ってくださる、その道を私たちは歩んでいるのです。このように私たちにはこの歴史のただ中において自分に定められている競争があります。そしてその道を自分の足で歩く必要があるですね。神様からの信頼を糧とし、イエス・キリストの道を踏破していく必要がある。またそのように招かれています。当然困難にぶち当たったり幻滅したり疲れたり逃げ出したくなってしまうこともあるでしょう。その時こそ神様が私たちのことをどれほど愛しておられるのかを思い起こしたいと思います。それは御子イエス・キリストを私たちのために使わされ、私たちのために十字架につけてくださったことです。またイエス様が私たちと共にあって、世の終わりまで共に歩んでくださることを思い起こし、そして私たちの前を歩んでくださっていることを思い起こしたいと思います。そして信仰の先輩たちが、この道は確かだよ、この道の先にはあなたのための義の栄冠が、そして神の御国が備えられているんだよと励ましていてくださっていることを思い起こしたいと思います。この歴史のただ中で、また私たちのこの生活というですね、歴史のただ中の中でですね、このように神様と御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神様、また先に召された信仰の先輩たち、そして今共に歩む信仰の兄弟姉妹たち、このように私たちはこの信仰の道を歩いていくんだ、そのことをもう一度心に留めたい、そしてこの一週間も共に励んでいきたいと願っております。祈りを捧げます。私たちを罪の中から救い出してくださり、あなたの道を歩むようにと導いてくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。すでにあなたに救われ、罪許され、あなたの子として歩むことを許されている私たちですが、この地上での歩みは戦いの連続であり、またともすると力を失ってしまうような本当に弱き歩みでもあります。しかしそのことはあなたはよくご存知であり、御言葉を通していつも励ましてくださることを感謝いたします。 主よ、また私たちは罪と悲惨の中を歩むものであります。その現実に打ちのめされたり、また苦しくなって立ち止まってしまうものでもあります。主よ、なぜですかと問いたくなるような現実が私たちを襲ってきます。しかしそんな時にもあなたが御言葉を通して励ましてくださいますから、また一歩、信仰の道の一歩を歩み始めることができます。本当にありがとうございます。どうか私たちの歩みが、確かに一人の歩みではありますし、自分に定められた自分で歩む歩みでありますが、あなたがその道を導いてくださり、イエス・キリストが先立ってくださり、聖霊が支えてくださり、そして信仰の先輩たちが励ましてくださっていることを思い起こしつつ、この道をまっすぐに歩んでいくことができますように支えていてください。肉体は弱いですが、しかしあなたの信仰によって支えられて歩み通していくことができますように導いてください。そして人生の終わりに至って、ああ本当に素晴らしい人生だったと思い起こしつつ、いつもあなたが共に行ってくださった人生だったと思い起こしつつ、そしてあなたに全てを委ねてこの信仰の人生を全うすることができますように導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。